裏部屋には何がある？見たこともない様々な通食べ尽くせないまま時間切れ、お疲れ様で今日も終わる。歌うたいたちのダンスで踊る、きっと誰も知らないスリル探して、そっと誰かと語らうことに焦がれ、しっぺ返しのようなリアルの中で触れ合う What's going on?屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。上手にならない Dream、 誰も知らない地下室のゲーム、画面と画面つなぐ声、昨日の続き話すように What's going on? きっと誰も知らないスリル探して、そっと誰かと語らうことに焦がれ、しっぺ返しのようなリアルの中で触れ合う、心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、ずっと昔の秘密基地の時間が流れる。
皆さんこんばんは、ペガです。
リオです。
どっちです。
ワッツでーす。
ペガの屋根裏部屋第100回、4人でお送りします。よろしくお願いします。4人久しぶりというか、まさかこの100回こんなに苦労すると思いませんでしたね、これ
ねえ。いやほんまやねえって、ルチあんま分かれて知らんやろ。
いや、ルチさんでも聞いてたでしょ、僕たちの。
11時ぐらいからずっと聞いてましたよ。
そうでしょ。でもね、これ11時から実際スタートという感じで、ツイッター見てたらね、皆さんもう眠たいよって、もう4時間しか眠たいよって言ってる方ね、寝てないから眠たいよって言ってる方も多かったんですけど、だからもうちょっとね、早始めてと思ったんですけど、早くどころか、今、なんですか、もう日変わってるじゃないですか、これ。
どこですよ。ちょうど日変わりましたよ。
でね、いやもう、本当に申し訳ないと、もう逆にね、もうこうやって残ってくれてる方ですね。いや、こんな深夜ですけども、今ね、現在36人の方は聞いていただいてますけども、生配信。もうコアな屋根裏リスナーの方と、いや、感じて、ものすごくありがたいんですけど、でね、今これ、ポッドキャストでも聞かれてる方いるとは思うんですけど、ツイキャスっていうのを使って 生配信今させていただいてるんですけど、ツイキャスっていうのが、まあ、実際、ワッツさんもね、初めてって言ってましたし、ね、リオさんもほとんど、ルチさんもほとんどね、そんなにやったことないと思うんですけど、僕もあんまり詳しくないですけど、はい、要は生配信しながら横にですね、今見てくださってる方がコメントを打って、リアルタイムに見れるという、うん、システムなんです。システム、まあ、なんかそういうもんなんですけど、で、それをですね、まあ、せっかくね、100回ってことで、生配信ってことで、やろうかなっていう時に、こう、普段僕たちのポッドキャストって、一方通行じゃないですか。言ったら、なんかこう、配信して。
うん、
ね、やっぱり100回ってことなんで、こう、生配信して、クロストークというか、リスナーさんにも参加していただいてっていう形で、
なるほど。
ちょっと番組したいなって、まあ、言ったら、ね、普段聞いてる方どんな方なのかなって思いながら、まあ、むしろ聞いてる方いるのかなって言いながら、ちょっと僕らやってるわけですけど。
疑似公開収録状態ですね。
そうそうそう、公開処刑、いや処刑、
え、
いや、公開、公開収録状態ということで、どんどんコメントを出してほしいと。なんか画面がおかしくなりましたね、これね。デガってなってますね。
デガ、デガの
やつ。ちょっと、ラジオ聞いてる方もちょっとわからないと思うんですけど、ツイキャスの場合、ちょっと、壁紙みたいなのがあるんですけど、ちょっとこれね、まあ、説明すると長くなるんですけど、ちょっとトラブルが起こりまして、23時からの配信予定がもう今、0時と。なって、結局、笹山さんのお力を借りて、笹山さんのパソコンから送ってるっていう形ですかね、言うたら、なってるんで、この辺の壁紙の操作は、すべて笹山さんなんですよ。というよりも、アカウントすらも僕乗っ取られてる状態なんで、ペガで今喋るのは全部僕じゃないですかね。笹山さんなんで、僕、この声だけは僕ですけども、なんかこの、ベガの屋根部屋っていう今なんか、トークライブの時の、なんていうんですかね、入り口にネットグライブのとこ入るところ入り口によくあるじゃないですか、お昼のランチメニューとかその手書きで書いてるような。
はいはいはい、黒板みたいな
の。そうそうそう、そういうのに、要は今日の出るゲストの方っていうかね、そのトークライブです、うん、方って言って、ボードゲーム研究室川崎とか、狭くて浅い奴ら、沢田信也とか書いてくれてて、うん、で僕のとこ見たら、ベガの屋根村、ベガになってたっていう。そこをわざわざこれ多分笹山さん激写してくれてたんですよね、これ。あ、新崎さんですか。
なるほど。
なので、まあまあまあ、ちょっとまあ、話ずっとそれましたけど、一応はね、ちょっと、リスナーさんがいない時のために、まあちょっと、こんなこと喋ろうかなとかいうのは、軽くはちょっと、みんな考えてたんですけど、まあそれもやりながらですね、もし、話がどんどんそれていったとしても、いいかなと思うんで、もうどんどんコメントの方をさせていただきたいなと。それをちょっと触れていきたいなと思ってるんですけど。まあ、ずっとね、今ね、初めてもこう、皆さん100回目おめでとうございますとか、ね、いろいろ、いろいろコメントくださってますけど、ルッチさん今、ストツーってコメントして、事前打ち込んでる。喋ってください、ルッチさん。
ほんまや。
楽しいかなと。
あ、なるほど。だから、ね。ラジオの人は分からないですからね、GM でも。このペガの屋根村100回記念放配信お聞きください。皆さん、どうもありがとうございます。ペガです。いや、これでも笹山さんですけどね。笹山です、ね。これ実は。
なんか、ペガペガしつこいなと思ったら。
もう笹山さんが打ち込んでくれてる。もう完全に、ナンペさん言ってるみたい。ナンペさんがね、コメントで、イゾローって言ってますけど、もうイゾローですよ。かなりもう、操作されてますんで。
ペガですって、もう、言ってる時点で嘘くさい。なんか、
嘘くさい。
偽物の香りが。
なんか、しつこいなってコメントが。そう。
ベルフェドさん、そうか、これからはベガで。いや、やめてくださいよ。だから、サイコクラッシャーじゃないんですかね。
サイコクラッシャーやってくれ。
ペガでお願いします、ペガで。いや、でね、まあ、言ったら100回ね、こう、来たわけなんですけど、はい、まさか100回まで来れるとは思わなかったっていうのがあるんですけどね。もうちょっと久しぶりに、第1回。これ、実は第1回って、ある程度の過去回はもうケロログさんなんですよね。僕、今、シーサーさんってところでブログで、やらさせていただいてるんですけど、その前ケロログさんでやってたんですけど、それ遡っても、1回と2回は幻というか、まあ、消えてしまってんですよね。ブログ上、っていうのは違うんですけど、もともとあったんですけど、ケロログさんの方がちょっといっぱいになって、消したら足せるかなと思って、消したら足せなかったんですよ、新しい回が。それで、まあ、もう一回ほんなら戻そうかなと思ったら、今度もう1回も2回もまたアップしようと思ってもアップできなかったんですよ。なんかおかしくなってて。なので、1回2回は完全に、
ごめんなさい。
りょうさん、コメントを何も言わずに、ただ爆笑するのやめてください。ラジオ聞かれてる方全くわかんないですからね、これ。
あ、申し訳ないです。
まあまあ、ちょっとほんなら、ちょっとせっかくなんで、ほんなら呼んでいきましょうかね、ちょっと。
申し訳ない。
えっ、ー、とね、 と、どこかなさっきの、パワーナインさん、ナインさんですよね。おめでとうございます。ペガです。いや、違うでしょ？だからナインさんでしょ？名前が違うから。
誰？
カオルさん、ペガ、カッコ、笹山の屋根裏部屋、イソーローペガさんお送りしています。なんか全くわかんないぞ。ペガさん、ペガさんって。これ笹山さんでしょ？
そうそうそう
僕が喋ってますけど、これ。幻の第1回、第2回の話。ペガです。いやいやいや。ペガじゃないですからね、これ。
ペガ押すな。
笹山さんですよ、これ。で、長谷川さん。俺もペガ。俺もペガ。いや、どういう人ですか？
すげえな、今、画面上のすべてのコメントにペガという字が入って
る。佐藤さん、ペガか
っペガしかない。ペガしかないよ。
わけは。
ペガだらけ。
発音は、ペガもあるけど。
あの、もう、読まないですよ。みんな、もう読まないですよ。みんな自分の名前をペガに書いてるんですよ、これ。
俺もペで終わってるね。
もうちょっとね、まあ、ペガ祭り、ペガ祭りが始まってますけど。
あペガ祭り、ね、ペガね。
ウィリアムさん、さんもおめでとうございます。もう眠いのに。あ、そうですよね。もう眠たい。申し訳ないです。すごく遅くなって、はい。あの、皆さんね、ペガで遊んでくれてますけども。
あ、1回、2回の話して
る。あ、そうそうそう。そうそう。あの、なんかね、1回目聞いたんですよ。でね、あの、まあ、久しぶりに聞くとちょっとひどいもんだったんですけど。で、まあ、どれぐらいに僕らが始まったか覚えてます？その、ラジオ自体。
おー、4年ぐらい経つ？
あるちゃん。
え、そんなに
経つ？ね、
4年？収録がね、収録が2010年の12月22日ですわ。で、その、アップしたのが2011年の1月。なんで、まあ、3年半ぐらいか、ですかね。
マジか。
経ちました。
ですね。でね、なんかやっぱ番組の中で、いや、35歳とか6歳の僕たちがとか言ってますからね。今もそれなり若いなって、ま
あ、
今の年からするとね、そういう感じがするんですけど。ちなみに、まあ、ちょっとミニクイズって感じなんですけど、最初の一声目は何て言ってるかわかりますかね、これ。どんな言ってたと思います？
一声目。
まあ、これはちょっと面白くないんで、もうそのまま言いますけど。
おもろないんかいな。
いや、皆さんこんばんは、ペガですって、なんか A が入ってました。
A が
入
って
ない。
まあ、入ってたんですけど。いや、ま、それはね、まあ、まあ、この名前ね、ずっと、いや、何言ってた何言ってたペガさん、A タイミングでも、量より A タイミングで何って、あの、コメントするのやめてください。で、あの、ペガさん何ってやめてください、ペガさん。偽ペガ、サザエマさんでしょ、だから。もう、これ、乗っ取られ気分がちょっと、すごいあるんですけど、ほんまに恐ろしいですね、乗っ取られて。いや、ミョエムさん、ペガ？いや、何の発音でペガって言わないでください。いやまあ、だからまあ、だから一戦目はそうなんですけど、内容覚えてます？第一回って。何の話したか。
ちなみに第一回って全員参加してんの？
残念ながらワッツさんはいません。
最後でございますか。
ワッツ、ワッツさんいないんですけど、だからワッツさんは覚えてないと思うんですけど、水島ヒロのね、さんの影楼の話をしてますよね。だから
ああ、時ネタですな。
そうですね。で、まあ、なんか CD シングルのオリコンの2010年ベストとか、なんか嵐とか AKB ばっかりとか、なんかそういう話ですね。あとはなんかマイケル・ジャクソンの話とかしてましたけど。
ああ、いいですな。
ただね、これ聞いて僕めっちゃビビったんですよね、久しぶりに聞くと。ちょっとね、コメントが目に入ってなんか集中できないですよね、これね、僕は。
ペガフレイム。
そうなんですよ。ミカエルさんのペガフレイムっていう。
ちくちゃくちゃって。
まあ、
100人揃っても。
いや、他で稲葉ですからね。100人揃っても大丈夫。ペガのもの
を乗っても
鍋さん。いや、なんでびっくりしたのはね、要は僕よりリョウとルッチの方が喋ってるんですよ。完全に数。
へー。
しかも、話の中心回してるのは、りょうが話を回してるんですよ。喋ってた時にりょうが、この話題はそんなもんじゃないかなって言って、で、次の話題に。
何で知ってんの？
完全に、りょうの屋根裏部屋になってましたけどね、久しぶりに。
マジで。わけわからん。
疑心
暗鬼。わけわからんことないでしょ。いや、だからやる気がすごかったですよ。やる気がルッチとりょうの やる気がすごかったんです
よ。あ今はないってか。
今はない。いや、ないことないと思ってる。
いや、
なんかね、だからそれで、もともとコンセプトなんか決めてなかったんで、どんな風にこう、流れてって、こう、僕たちのラジオの形みたいなのができるかなって、僕自体も楽しみしてたんで、まあ今の形にどんどんなってったと思うんですけど。まあ、だからね、今日もこんな、ちょっと皆さんいっぱいコメントのね、戦闘員 D さんなんかも、上上下下、左右、ベーガーって、ようわからないですよ!BA じゃなくて、ベーガーな
んで。あれ、コナミコノマンだよ、時。
愛されてんな
ぁ。ね、あの、ペガさんの発言がだんだんペガっぽくなくなってきてるんだよ。
絶対ペガですって作
る。なんかもう、歌前です
みたいな。販売しようぜ、ペガですって、もう言ったこと一度もないですから。
どちらかというと、リョウのコメントに近いな。
完全に別人化してますよね。ね、いや。
ペガザキンストリーム、
新ザキンストリームさん。
はいはい。
3点。
不思議。なんか新しいの開けてある。
あの、これなんか、どう言ったらいいんですかね、このな。
あ、いやいや、全然、
僕じゃ
その、そう進めてくれたらいいんじゃないですか。
いや、なんか、
僕はコメント見て笑ってるんで。
いやいや、笑いが入るとね、いやいや、気になるじゃないですか。
ラジオで聞かれてる方は全くりょうさんがなぜ笑ってるかわからないんです
よ。うん。申し訳ないです。はい。
いや、本当はね、ほんで、ここでね、僕ね、せっかくこれ、あの、ツイキャスって、アンケートとかできるんですよ。
うん。
お
う。
あの、今聞いてる、来られる方、今、約40人ほどおられますけども、うん、その人、ほら、今出ましたよね。今出ましたけど、これ、あの、ペガが操作してるんじゃなくて、ペガ2の笹山さんが操作してる。でね、
何してあるんよ。
これ笹山さん、できますかね、できますかね、できるやつちょっと、いきます。いきます。ちょっとね、僕気になってたんですけど、屋根裏で聞いてる方で、ボードゲーマーの方。私がボードゲーマーです。
ボードゲーマー難しい。
そういう。
あ、というか、あ、ボードゲーム好きですかってアンケート。これみんなイエスかノーでちょっと答えていただきたいんですけど、こういうアンケートで、ね、今、はいかいいえって画面出てるんですけど、クリックしていただきたいと。で、クリックしてもらうと、こう、ドドってできて結果が出ると。どれぐらい言うのかってすごい気になってて。
お、いいことさん。
ペガアンケート。絶対こんなん言わないですけど、ね、絶対僕こんなん言わないですよね。これ結果出てますこれ。あ、半分の方がボードゲーム好きで、半分の方はボードゲームを、まあ、知らないとか、別に興味がない。
まあ、やってないっていうこと。
そうなんか。
意外です、ね。
結構。いや、だからね、実際とか、
ゲームつながり
ボードゲーマーとか、ビデオゲーマーとかね、映画ファンとか、何アンケート何はいか言えて。どういうことですか笹山さんのアンケートの厳しい。これどういうことですかアンケート何これはい、はいか言えて、みんな答えれるんですかこれ。
わけわからん。わけわからん。こんな後で流せる。
無理やな。
はい、はい、86。
86。
いいえもやるし。
いやいや、皆さんおかしいです。いいえってどういうことか何と言うそれに対してベルフェドさん何って言わないでくださいよ。アンケートに対して。いや、だからね、あとね、年齢層とか気になるじゃないですか。これ個人的に。10代の方っています？
あ、10代の方
ですか、ね、私は10代です。
シャープで何言って。シャープです。何になってますよ、
ね。ハッシュタグ何ってなってるんですか今。どういうことですか
それですか。
どういうハッシュタグですかこれ。あ、来ました。10代。あの、ウィリアムさん10代ですって、あの、代数じゃないですかね。年齢ですよ、年齢。
そう。なんかすごい10代で聞いたのかな、みたいな。
クリック、ウィリアムさん家にクリックしてください、家に。これね、そんな人がいるのかなって。まあまあ、正直ね、僕の予想では40代の方がほとんどなのかなと。まあ、40、50代、30代とか、まあ、30代。
そうですね。
お、いやいや、17%、あ、やっぱいてはるんですよ。
おー。マジっすか、こんなおっさんの。
南雲くんだけじゃないですよね。
それ、心が10代っていうだけで、ビジュアルは40代ってことないのか。
14代。
コメガさん、あの、14代なら好きですって、どういうことですか、14代。
すごい限定されてます。そう、漢字が全然違うんですけどね、10代ですとか。
14代ってあれちゃうのお酒かな
ああそうですか、お酒ネタがわかんないですよね、コメガさん、すいません。そうか、お酒のことですね。いや、まあまあ、ちょっとね、その辺が興味があったんですよね。あ、ただまあ、だんだんもうなんかちょっと違う方に行ってますよ、ね。
ストライクゾーンの話
してます。渋滞してます。
はぁ
はぁ。キーボード打つ音が聞こえるためにちょっとビビるんです
絶対これは。
笹山さんのキーボード。
笹山さんが。
小ネタ押し込んでみようか。
ああ。ペガです。ペガです。最後に絶対
なんで必ず名前を言うんですか、ね、これペガさんを、ちょっとおかしい。いやもう、これ、ね、ちょっとまあ、とりあえず、まあ、興味は、あの、まあ、あっただけなんてあれなんですけど、それはもう、そしてもせっかくなんで、もう、テーマの方いっちゃいますか、テーマ。まあ、今回ね、皆さんに宿題を、普段はあの出さないというか、ね、基本的には行き当たりばったりで話したりしてるんですけど、今回はね、まあ、基本的に屋根裏部屋でよく取り上げてるテーマは、映画とか、ゲームとか、まあ、スポーツだとか、そういうのをそれぞれ、まあ、あの、自分の要は、フェイバリットですね。まあ、例えば映画で一番とか、ゲームで一番って言ったら、まあ、ね、すっごい悩むと思うんですけど、まあ、そこまで、ね、あの、限定する感じじゃなくて、あの、お気に入りのフェイバリットを、それぞれ、何個か 考えてきてっていう形で考えてきてもらってるはずなんですけど、皆さん考えてきてくれてますかね、アッキーさん。
ああ。
マジですか、
うん、まあ一応は。
大丈夫。
ですよね。うん、なので、だからまあ、それぞれそのテーマを魚にっていうかね、それで話をちょっとしていきたいと思って。多田さん、今回のテーマペガ。いや、もうテーマじゃないですよ、ペガって。
ペガで今回の何を話す
テーマはメンバーのフェイバリットですよ。なんでね、せっかくなんで、もう久しぶりのもちょっといきたいですけど、ワッツさん。
あ、僕ですか？
ワッツさんから行きたいな。
俺から行こうか。
はい、行きましょう、行きましょう。
じゃあね、映画でいいかな。
お、映画、何の映画の、なんですか？
これは、いや、あの、ものすごい期待を裏切られたという意味で、最近もものすごい、こう、俺の中で今フィーバー状態なのが、うん、レゴムービーって映画してる。
あー、名前は聞いたことないです。あの、レゴを使ったやつですね。
そう、あれ、すごい面白いから。騙された俺。
あ、面白い。あ、面白いの？
めちゃくちゃ面白い。
マジですか？
あの、いやもうストーリーはすごい簡単で、びっくりするぐらい平凡な主人公が、なんか、はい、世の中から英雄ともてはやされたけど、いや別に普通の人やしって戸惑いながらも、トラブルを解決するっていう映画なんやけど、
はいはい。
まあ、レゴムービーっていうだけであって、それが全てレゴの、なんていうの？キャラクターとかブロックで、すべてのものが構成されてる。そんな言えないけど、それがもうすげえ面白いわけですよ。
マジですか？あの、実際ね、今コメントでもあの、鍋さんがですね、いきなり名作来たーって。
いや、あれは名作やな。10点満点中で言うと多分25点ぐらい。これはすごい。いや、
ほんま倍以上になってますけど。
いや、まあ、これは倍以上になる。しかも、レゴムービーっていう絵、まあ、ビジュアルとかタイトルからして、あ、子供向けやろみたいな。感じと思いきや、これはどう考えてもストーリーは大人向け。
でも、
子供が見ても多分あれは面白い。
す
さまじいで、あれは。
すさまじいですか？
すさまじい。で、これ、あの、吹き替えも結構いけてるんよ。まあ、俺は字幕で見ちゃうんやけど、吹き替えの予告編見たら、いい感じに狂ってる感じで。
どういうことですか？
なんか、あの、
いい感じに狂ってる。
そう。あの、おじいちゃんのキャラクターの、があるんやけど、それ、英語版やとモーガン・フリーマンがこうやっててんねんけど、
はい、はい、はい。
あの、日本語版は誰がやってんのかな？あの、いい感じの声。山ちゃんかな？なんかわかれへんねんけど、まあ、その人がなんかこう、字幕の時は、ものすごい真面目なセリフ吐いてたんやけど、日本語の吹き替えになると、激おこぷんぷん丸じゃとか言ったりとか、あの、吹き替えでかなりのアレンジを加えてるから、多分あれ、字幕で見るのと吹き替えで見るので、多分、二度美味しい感じ。
ああ、そうです。うん、コメントをね、他シータさんとか、
う
ん、
あれ、コマ撮りの名作っていうコメントをカオルさんしていただいてるんですけど、あれね、コマ撮りじゃないんですよ。あれ 3D なんですよ。確か。コマ撮りっぽく 3D にしてるんですよね、確かで。あれは、いや、すごい、あの、画面から愛を感じる。あれ、多分撮ってる監督とか、レゴ大好きなのなっていう感じがする。
マジっすか？
うん、あれはね、
ブルーレイ買
う。うん、でしょ？
宣言っすか？
そうそう、すべては最高。すべては最高っていう、まあ、テーマソングもあるんやけど、これぜひ騙されたと思って見てほしい。いい騙され方する
でしょ。さん、すべては最高って言ってるのが、これ有名なんか、すべては最高。
その中、あの、レゴムービーの中の世界っていうのは、平均的に生活をすることが美徳とされてる世界ね。朝はどういう感じで起きて、なんか、どういう風に生活をしてっていうのがもうマニュアル化されてて、それに沿って生きていくことが最高とされてるんだけど、その中で、この、すべては最高っていう曲が、最高だぜって思うことが、いいことみたいな認識なんよね。ちょっとややこしいけれども。
ややこしいですね。
そう。
とりあえず最高。
これは、ほんまに見てほしい。ほんまに見てほしい。これ、細かい話をすると、なんかちょっと、
ん？いやいや、ワッツさんがね、そこまで力入ってるので、
そうね、いつかこう、ペガとオブリビオンについて話そうかなと思ってたんやけど、
それはまた同じよう
にな
んですか？
うん、あのね、でも、オブリビオンの上を今回ちょっと言ってるかも。
インセプションより上？
あ、インセプションとはいい勝負してるな。
かなり大絶賛じゃないですか？
いや、これかなり大絶賛よ。これはすごいすごい。お、ほらほら、今日からペガ、鍋さんが、今日からペガ、すごい名前になってるけど、ブルーレイ買うても損はしませんよって言うから、俺はブルーレイを買います。
買います？なんかね、あの、カオルさんもあの、ブルーレイ注文するかーって言ってあるし。
そう。
あの、これペガムービーで。
これは、ほんまにおもろいから、もう見て。これ、下手にストーリーを説明すると、こう、なんか物語の、あ、こうなってこうなるんやろなーって想像させてしまうからねんけど、まああの、いいかも、あらゆるいい感じで裏切られるから、もう見て、ほんま見て、前情報なしで見た方が面白いかもしれない、これ。
マジ
で。もう映像も震えるし、ストーリーも震えるし、すべては最高で曲も結構いい感じ。ほんまに見てほしいなこれ。そう。もうすげえ言いたかったんやけどな。我慢してた。
でもワッツさんがそこまで言うのって本当にね、やりくらメンバーだからわかると思うんですけど。あ、まあ最高っていうのはワッツなんでよく使うんですけど。
そうだね。
ほんまにみたいな感じじゃないですか、今回のやつ、ね。
これはすごいね。じゃあちょっと舐めとった。
マジですか。もうそれでも無条件に僕も見ますよ、それは。もう一回タイトルって言ってもらえますか。
レゴムービー、そのまんま。
あ、レゴムービーって名前ですか。
そう。レゴムービーっていうタイトル。ほう。今か。ルッチがキャストを流してくれ
た
の。
ルッチさんとリョウさんは見たことないです。
ないね。
いやー、あれはね、見た方がええよ。
存在も知らなかったです。
マジで。いや、これは素晴らしいから。
なんかの予告編で流れてたわ。
あ、ほんまに、あ、でもな、あの、予告編は、なんか YouTube とか、あの、ウェブとかで、まあ、結構いろいろ見たけど、予告編であの魅力は全く語られてへんな。全然あかん。本編見て。いや、ほんまに。
とりあえずもう、見てってやつですね。
そう。これ。
本来も絶対見ますよ、とりあえず。
これ思んないっていう人は、多分、おらん。ほら。
すごい自信です
よ。いや、すごいね、これは。俺ちょっとほろっときたもん。ほろはけえへんかな。いや、でも来た。
感動も？
いや、感動っていうわけではないんやけど、あの、物語の深さにちょっと俺は。
サラさんがレゴ興味なくても面白い。とても。
あ、全然。だって俺レゴ全然興味ないもん。全然興味ない。でも興味持ってしまったな。見事な映画ですよ、あれは。
マジですか？
そ
う。まあ、そこまで言うならもう、ちょっと見て、やる上で語りましょうよ。
語って、もう、早くネタバレしたい。
ネタバレしたらダメじゃないですか、屋根裏部屋で
も。あ、もうレンタルできるのかなって、長谷川さんが言ってありますけど、iTunes でね、借りれますよ。
あ、マジですか？
ハルさん、ポチってるらしい。
素晴らしい。
ハルさん、仕事早すぎますよ。
さすが。
レンタル出てますよ。
そう。
レンタル出てるんだったら、もういつでも見れるようになってね、もう見て。
画面が
ね、あの、裏方の方がちょっと操作する。
いい仕事してはるなぁ。
アマゾンにあるよって。
そうなんですよ、この、ミオエモンさんのコメント。予告編だけ見て、うわーってなってましたけど、そう、予告編いまいちなんですよね。
逆のパターンってあるじゃないですか、シャマランとかね、よく。
予告編に、最高にいいのにっていうやつね。
そうそう、本編見て、うわーって言うんですけど、予告編はもったいないですよね、これね。
確かに。これは予告編がいけてへんパターンやな。
カオルさんも何ポチってしまったって言いますよ。
おやおや。
長谷川さんも、俺もポチります。妻のアカウントって言って
た。ひどい。
ひどいですよ。
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 そう。
シャマランの逆、それがレゴムービーって。
そうか。
僕がまるで言ったから、ね。
みんな、シャマラン映画結構微妙やったやな。
あの、ちなみにね、あの、なかなかあれです。あの、屋根裏部屋でもシャマラン出たりしてますけど、ワッツさんは結構普通にシャマラン好きな作品もあるんで。
俺はアンブレイカブル好きよ。
好きですよね。
罪はないんだ。そう言われると、かえって罪あるんちゃうかなって気になってくるな。
一瞬まあ大好きなんですよ、シャマラン。
そう。
まあ、いいっすね。それも見ようっていうことで、でも次、どうしましょうかね。パターンとして。寝落ちしそうな、りょうさん行きましょうか。りょうさん、だってこれ早くしないともう1時間距離ずれてるわけですからね。
あぶがわしゃしたらしいですね。
もう多分喋ってこないって出てしまいました。これ寝落ちの傾向なんでね、はい、ちょっと。りょうさんのフェイバリット教えてください
よ、は
い。
あ、フェイバリット。難しいんですけど、まあ、僕がずーっとやってるゲームとして。
あ、ゲームですか？ビデオゲーム。
ああ、ビデオゲームというか、まあ、パソコンでずーっとやってるんですけど、はい、まあ、マインクラフトというゲームが。
有名じゃないですか、めちゃめちゃ。
おぉ。そうですね。いや、でも、まあ、僕はマインクラフトを、まあ、パソコン版も、まあ、すごい古い時からやってて。
初耳なんですけど。
え？そうなんですかね。
マインクラフト、リョウがやってるっていうの。
ああ、マインクラフトでやってて。
隠してたな。
え、隠してた
わけやん。
そうそう、か、もうめっちゃ
ワクワクさせてた。意外と知ってるよ。
僕だけ知らされてなかっただけですよ。
まあ、そんな感じかな。
ビータ版も買って、
うん、
僕はいわゆる iOS とかのスマートフォンの、はい、マインクラフトポケットエディションっていうのを実は買って、うん、 ずっとやってるんですね。
あの今、画面が出てるんですけど、マインクラフトのレゴバージョン。混ぜないでください。
お、こんなんあるんや。
さっきと繋がってますよ。
相性良さそう。
お前ね、確かに。
確かに。
いやでも、ね、あんまり、名前しかよう分かってないんですけど。
あ、でも、でも僕が今日話したいのは、実はマインクラフトじゃなくて。
じゃないですか。
ないやない
や。いや、いつもずーっとやってて、すごいいいんだけど、
はい。
おすすめしたいんだけど、実はね、僕は、最近、ワッツは知ってるんだけど、PS4 を買いまして。
おやおやおや。
僕聞かされてないですよ。その大事な情報聞かされてないですよ、これ。
いけない、ね。そうそうそう。ほんで、最近 PS4 を買ったということは、はい、多分、ゲーム好きな人はなんで買ったかっていうのは分かれはると思うんですけど。
うん。
僕、デスティニー。あ、運命。ハルさん。
当たりだ。
はい、そうです。
なんかね、もう、ツイッター上でもあれですわ、もう、まあ、ナメさんもそうですけど。
はい。
みんなデスティニー、デスティニー、デスティニーでスイッチ
言ってるよな、うちの周りもそうそう。
どんだけみんな運命感じてんかなって思って
。いやー、
ゲームのことやったんすか。
そうですね、デスティニーをやらさせていただいてます。
はい、デスティニーってどんなゲームですか？全く知らないですよ。僕そのデスティニーって字面しか分かってないんですけど。
ああ、まあ、いわゆる FPS。
FPS。FPS？
はいはい。
FPS？
FPS のゲームで、
はい。
まあ、なんでこのデスティニーをやろうかなと思ったかっていうと、うん、まあ、まずはちょっとボダラに似てるかなっていう感じがあった
の。あ、そうなの？
うん。だからね、ちょっとワッツにはかなり進めてるんだけど。
ああ、
でも本体とね、
そう。3人で遅い。はい、いえいえ。デスにはね、でも、すっごい今、飽き。いや、まあでも、
こだらないな。
こだらんか。
始めた瞬間から、すごい、こう、面白くて。
うん。
ボダラン好きには多分ハマると思う。
そうなの？僕は。ワッツは自動的にハマるんですけど。
うん、やれば多分止まらないと思うんだけど、まあ、ああいう風にちょっと、画が強いっていうゲームではないんだけど、
はい。
それでも、なんていうの、ワクワクするっていうのかな。
おー。岡野さんが今日の東京ゲームショーで見てきたっていうコメントが。
DGS っていうのは東京ゲームショーっていう。
そうそうそう。お
ー。いや、裏方の方が結構ええ仕事してて、画面が。
ほんまやな。
なんかすごい変わっていく。
あるな。
ありがとうございます。
まるで用意してたかのように変わっていくね。
いや、これがね、いや、特に、これちょうど今、はい、職場の人と二人、だから合計俺合わせて三人でやってて、うん、まあ三人が一つのパーティーで、まあ、もちろんその、ちょっとしたものやったら6人の、まあ、6対6とかの対戦モードみたいなのもあんねんけど、これがね、まあ、対戦になると、俺、ちょっと昔話したかもしれんけど、むっちゃ下手くそやねん。下手くそなんだけど、
はい、
対戦やってても面白いっていう。多分。
どうなんですか？下手くそやったらやられるんじゃないですか？
まあ、やられるよ。だから言うたら、そのスコアで言ったら最下位で、本当申し訳ない。一緒にやってる人には申し訳ないんだけど、その、すごい、なんていうのかな。対戦でも面白い。
どこがどう、今までのはちょっとどう違うんですか？
どう違うっていうのはね、多分、俺自身があんまりやってない部分があって、その対戦っていうのを、俺前もちょっと話したかもしれないけど、すごい下手くそで今までやってなかったんだよね。コールオブデューティー、その、モダンワーフェアとか好きだけど、
うんうんうん、はい、
対戦やると、もうボロカスに負けてしまうからやらんかったんよ、
うんうんうん。
ストーリー自体がすごい好きだったっていうのもあって、
うん、
で、今回のその、デスティニーは、ストーリー自体は、正直、まあ一応今クリアして、その、まあレベル20が最高レベルなんだけど、もう20になってるんやけど、
はいはい。
うん、でも、その、ストーリー自体も、あれ、よくわかってないんだけど。
どういうことですか？
それでも、なんていうのかな、その、まあ、いわゆる最終的にボスみたいなのがいつも出てきて戦うんやけど、その時に、やっぱり一緒にやってる人たちと、その、ボイスチャットで話しながら。
なるほど。
やばいっす、追われてるっす、とか、こう、言いながら遊んでるのが、やっぱり、そうそう。すごい、面白い。だから、まぁ、ちょっとね、ゲーム的には、そのネットでは批判されてる部分もあるんだけど、でも僕的にはやっぱりやってたらすごい面白くて、だから PS4、まぁ、今回デスティニーのために買ったんだけど、 良かったかなーとか思いながら。まあ。
PS4 ってなんか動画配信とかできるの違うの？
あ、なんかシェアみたいなのできて。
ね。
うん。
それを使ったら、みんなでディスにしながら屋根裏取れるんじゃん。そう、動画配信と思いきや、実は屋根裏でした、みたいな。
ただ単に、デスにやってる、みたいな。
結局、だから、うわぁ、うわぁとか言ってるだけでしょ。
そう、言ってるだけで。
でも、慣れてきたら、ね、デスにしながら、じゃあ今日は映画の話をとかで、なんかすごい冷静にできるかもよ。
できない、できない。
それでバトルしてんの、俺。
そうそうそう。
絶対、普通に喋ってて、で、その、この結末が、うわぁとか、なんかこう、普通に声が叫ぶから。
それで終わってほしい
な。痛い痛いとか言いながらやってるかもしれんけど、いや、でもね、ディスニーは、まあ、すごい話題になってたから、すごい批判的な人も多分おると思う。
でも、
まあ、でも、それでも、やってみたらすごい面白いと思うんで、やってない人はちょっとやってほしいかなと思う。
PS4 ってちなみにいくらするんですか？
あ、PS4 とディスニーを一緒に買うと、
はい、
まあ、4万ちょいはするね。
お
僕はデスティニーの、いわゆる、セットっていうのかな、PS4 と。
まあ、でも、
白色の PS4。
公開はしてないってことでしょ？
うん、全然公開してないです。すごい楽しんでますよ。今日も、実は、始まる前までやってたんだけど。
そうでしょ。だから、さっきツイキャス調子悪くて繋がらなかったの、あれ、わざと繋がないようにして、ディスティニーしようと思ってた
んですよ。そんなことです。そんなことです。そんなことです。いや、その前に、いや、もう、この次、さすがに行けるけども、ちょっと、行けないんで、ごめんなさい、ということで。
裏方さんがちゃんと、ディスティニーと PS4 のセットの画像を出してくれてるけれども。
白い PS4 を持って、今、プレイしてますんで。
仕事が早いな
ぁ。いいなぁ。
ああ、まあ、すごい楽しんでますよ。いや、その、まあ、実際デスティニーだけじゃないんですけどね、PS4 買おうかなと思ったのは。うん、4万、申し訳ないです。
ね、ハルさん4万か、ってなりますよね。
申し訳ないです。いや、でも、まあね、でもまあ、僕の、その PSID を見たら、あの、いつも最下位のやつかと思ってしまうんで。いやいや、僕の
最下位でも面白いっていうのはすごいいいゲーム
です か？うん、確かに。
あ、いや、いつもでちょっと悪いなと思いながらも、うん、そうね。ほんで、ナベさんが言うのに、まあ、まあ、地球とか、まあ、これ、ちょっと SF 的なんで、地球とか月とか金星とかをこう、歩いとるわけですけど、あ、まあ、パトロール、そう、パトロールみたいなんで、まあ、そこをずっと走ってるだけでもいいんやけど、敵を倒しながら。ほんで、まあ、走ってるだけなのに、時々、こう、イベントが起こって。で、周りに。
走ってるだけでイベントが起きるの？
そうそう、ほな、いきなり突発イベントみたいなのが起こって、
うん、
まあ、なんかが落ちてきて、それを守れ、みたいな。
あ、はぁ、あ、はぁ、あ、なるほど。
その周りにいる人たちで、そのイベントをやるっていうの。
へぇー。
その、そいつを守れって言われたそこを、まあ、壊されないように、その周りにおる人たちが集まって、頑張って、そのイベントをやったりとかね。う
ん、はいはい。
だから、なんていうの？別な、その、パーティーを組むっていうの？まあ、あそこはファイアーチームっていうんやけど、ファイアーチームを組む。あ
なるほど、なるほど。グループを組まんでも、その近くにいる人だけで強制的にやろうよみたいなノリになるんや。
そうそう、一緒のイベントをやろうよ。
そういう時って、その、ボイスチャットとかってどうなの？
ボイスチャットとか全然。だから、ファイアーチームを組まないと、ボイスチャット
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
別にファイアーチーム組んでる、まあ、3人で組んでたとしたら、
うん、
そのイベントやってるけど、3人だけに聞こえるけど、一緒にイベントやってる人たちには聞こえへんけど、
なるほど。
まあ、一緒にやってるっていう。
へ
え。で、その、まあ、イベントにしても、いわば、うまいことをすれば、まあ、ゴールドランクとか、シルバーランクとかみたいな感じで。
あ、そういうのもあるね。うん。
そうそうそう。それで報酬みたいなのもあるし。
うん、うん
うん。だから、そのゲーム、だから別段自分が、その、なんていうの、まあ、ぼっちであっても、イベント
とか、うん。あ、なるほどね。
そうそうそう。一緒にやって、おぉ、みたいな。
ほうほうほうほうほう。なるほど、なるほど。なんか、実にオンラインっぽくていいね。
そうそう。僕は、だから、すごい面白いと思ってる。で、今もずっとや、まあ、今もまあ、最高レベルになってしまったんだけど、
え？早くない？
まあ、20で終わるんだけど、20以上に行こうと思うと、まあ、装備とか集めなあかんで、
なるほど、そういうのもあるのか。
まあ、ちょっとハクスラ的なものがありながら、 まあそこの部分も、まあ僕自身はすごい面白いなと思ってるので、まあ、よかったら、まあ、ちょっと初期投資が。
それがね、それだけですよね、ちょっとね。
はい、ウィリアムさんが PS4 ならありますっていうコメント。なんかこう、スタップ細胞はあります的な感じのコメントを入れてくれてるけど。
PS4 ならあります
そうそうそうそう。
その叫んでたっけ
叫んでない、叫んでない。
まあ、デスティンもあるんで、よかったら手に入れてくださいということです。
はぁ、あ、はぁ、あ。カオルさんが黒木島一本空いた。
すごいな。これ
です。
よ
し。今僕もちょっと。
何本目ですか、リョウさんは今。
今からまた新しいビール取ってきてもいいでしょうか。
あ、取ってきてください。どうぞ行ってらっしゃい。
じゃあ、失礼します。ちょっと。
沢田さん、ペガの屋根の上100回記念して、なんとリスナー1名さんにプレゼントしないです。プレゼントしないですよ。PS4 とか無理ですよ、このゲームは。自分がしたいぐらいですよ、このゲーム。いや、なんだってって沢田さん、おかしいですよ。長谷川さんも応募しますってしませんから。
食いついてんなぁ。
いや、これ食いつくでしょ、こんな。あの、ペガさん、あの、ビーガー4って、ペガー4っておかしいですよ。PS4 ですから。応募します、ペガですって、佐藤さん、応募します、ペガですって、おかしいでしょ。いや、ルチさん、喋ってください。俺もって、ルチさん、コメント打つのやめてください。
ほんまや。
ルチさん、行きましょうか、ルチさん。ルチさんのテーマリット、
まあ、映画、ゲーム。
映画
好きなんで。
あ、違うの？
ちょっと違うやつを。僕はちょっと音楽で行こうかなと。
おお。
最近、ちょっとヘビーローテーションで、
はい。
聞きまくってしまってる、はい、あの、グループなんですけど。皆さん知らないかもしれないんですけど。
音楽ですか？
音楽です。
はい。
グループの名前が、キーヤマ商店。
は？
知らないでしょ。
キーヤマ？
キーヤマ。
キーっていうのはどういう字ですか？
あ、普通に、ひらがなで、キーヤマ。で、焦点。
ほうほうほうほう。全然、どんなのかも、想像もできないですけど。
まあ、ね、結構、歌の内容、うん、歌詞の内容とか、ほとんどないんですけど、
うん、
音楽のノリ的には面白い。
どんな感じの曲なの？
その、三人、まあ、二人兄弟で、一人いとこのグループで、はい、石垣島、出身の三人がやってるグループなんですけど。
あ、ルチさんすいません。ちょっと話に腰を折って申し訳ないですけど。あの、裏方様のですね、画像がまた載ってます。はい、この三人組でないですよね。
これ、キーヤマ商店ですね。
あ、終わってんすか？
それ、
終わってた。
仕事早いな。
これがキーヤマ商店ですね。
キーヤマ商店さんの写真、合ってるかなって、ね、今ね、ペガさん言ってます。
そう。ベルフェドさんが書いてる、12345っていう、まあ、あの、言ったらダメよっていう曲なんかをこう聞いてると、短いんですけどね、曲。で、内容もほとんどないんですけど、ノリがいいですね。あと一度 YouTube でもあるんで、見ていただきたいと思うんですけど。
しっぽ？初めて聞いたな
ぁ。まあ、ね、ここで流せないんでね。
確かに。
もう、あの、本当に、キーヤマ商店って検索してもらったらホームページ行くんで、ホームページに普通に YouTube の動画がアップされてますんで、全然、そのかっこいいとか全然ないんです。
まあ、ミュージシャンに顔はね、関係ない。
まあまあ、関係ないとは言うもののね、これが面白いですね。振りとか、まあ、目指してるのが、ドリフターズを目指してるみたいなんで、
あ、なるほど。
そういう系の音楽って思って聞いていただいたら、いいかなと思いますね。これがまあ僕の中でもヘビーローテーションで、こう、歌とかもすごい内容難しくないんで、全くほんまにペラペラの内容なんで、すぐ覚えちゃうんですよね。で、全然聞いてなくても、ずーっと頭の中でヘビーローテーションしてるような感じ。
キーヤマ商店。なんでまたこれを知ったの？
これちょっとテレビ番組でね、出てはったのをたまたま見てたんですよ。で、それで、あ、面白そうやなと思って、YouTube での上がってたんで見たら、ハマってしまったと。
ほ
んまに、偶然の出会いと言いますかね。
なるほど。
ベルヘドさんが子供が真似しそうですっていうところ
まで。あー、そんな感じですね。
あれまた画像が変わった。
言ったらダメよっていう曲なんかは、その振りがあるんですけどね。うん、その振りとかは簡単なんで、すぐ覚えれるような。
知らんかったな
ぁ。これは本当に最近の中でいろいろちょっとね、聞いてる中で、 たまに、はい、その他のグループとかで、ワンオクロックとか、最近何の、なんかの主題歌の音楽やってるのかな、
うんうんうん、
とかはもう聞いたりするんだけど、キーヤマ商店がその中でも一番。
あ、そう。
結構ワンオクロックなんか、こう、ランキングの結構上に、上位に食い込んでくるような、今、グループらしいんですけどね。
なんかこの、二人兄弟で一人いとこっていう、構成が、80年代にあったブロスっていうのを思い出す、ね。
ああ、
懐かしい。
言うと思う。
洋楽ですか。
そうそうそう。はは、お、ナベさんが気に入ったみたいな。
ああ。
へえ、剣心の主題歌。
ルローニケンシの映画版ですかね。
へぇ。
主題歌かなんかをワンオクロックっていうグループがやってるんですけど、うん、それよりも僕は、このキーヤマ商店が推しです。
おー。あ、どうで聞いてみようか。
ぜひ、聞いていただきたいなと。
へぇー。いや、ちょっと意外な路線が来たな、ルッチ。
YouTube なんかをこう探してるとね、その、なんかテレビ番組かなんかやってたような感じの、動画とかもアップされてるんですけど、そこにまあ、ちいやま商店っていう、ちっちゃい子供たちで同じ格好をしたような、感じのコーラが出てたりとかね、そういうのもあったりするんで、これはぜひ大阪で、なんかこう、ライブとかコンサートがあったら行ってみたいなって思いますね。
ほ
なんかペガさんがね、結構、リンクをツイートしてますね。
すごい。
ペガさん。
さあ、それがペガさん。仕事早いなぁ。
ちなみに、キーヤマ商店は本当にある、石垣島のお店なんでね。
え？関係あるの？
そこのおばあちゃんかなんかが、キーヤマ商店っていうお店をやってて。
マジか。
だから普通にね、Google マップでキーヤマ商店ってやったら、沖縄の石垣島の地図に飛びますよ。
へ、
う、
ぇ、
ん
えー。
まあまあ。いよいよ。キーヤマ商店、ぜひ一度。
ああ、なんか、ロゴもいい感じ。
面白いです。これは、僕の今の中で最高ですね。
次僕行きましょうか。僕のフェイバリット。
何でしょう。
はい、僕はね、被るんですけど。
被る。
音楽
レゴムービーあ、ちゃうんか。
そこは被りすぎやろ。
音楽なんですけど。
はい。
まあ、屋根裏部屋こう100回まで切ってですね。この屋根裏部屋の中で音楽と言ったら欠かせない人が一人いてると思うんですけど。
お、そうですね。
今裏方をやられてる。
ええ
ー。次々の裏方をやられてる。笹山さんですよね。
はい。
いや、正直ね、まあ、まあ、いろんな方、ゲストの方出ていただいたりとか、リスナーの方とか、いや、もうだからこの番組をやってんですね、こう、いろんな人と出会えたことがかなり僕らでは大きいんですけど、これ、生配信、今聞かれてる方、43人、ね、こんな深夜までちょっと付き合っていただいて、もう1時になろうかというところなんですけど、残念ながら音楽をかけれてないってことであれなんですけど、実はこのポッドキャストの、ラジオ本番を聞かれてる方は分かってたと思うんですけど、今回の100回目の、冒頭部分ですね、笹山さんの曲がかかってたんですよ。そこで、一応、ルッチさんはね、ちょっと遅れてきたんで無理だったんですけど、ワッツさんと、はい、リョウさんには、聞いていただいたんですけど、実はですね、そのベルフェサさん、何ですよ。ここで何ですよ。笹山さんはですね、今回、屋根裏部屋100回迎えるっていうことで、歌を、作らせてくれないかと。
そうです。
歌でお祝いしたいんだっていうことで、屋根裏部屋のオリジナルソングを。
かっこええ。
作っていただいたと。
ありがたいです。
間違いなく大手って言ってる。
いや、もう大手でしょ。もう杉田さん、何でしょ、何ですよ、本当に。いや、もう正直ね、ペガさん、すべては最高。いやいや。いや、本当に。
やべえ。
ああ、そうそう、レゴさん、羨ましいでしょ。いや、本当にね、それでもう、プロのミュージシャンの方が、素人やってる番組に対してそんなことしていただけるっていうので。
すごいことですよ。
むちゃくちゃびっくりしたんですけど、ペガさん、ありのままの、いや違いますよ。その曲じゃないです。そんな曲じゃないですよ。ペガさん。いや、ペガさん、なんで自分で突っ込んでるかわかんないです
よ。
意味がわからん。
サイコクラッシャー。
曲名はまさかのサイコクラッシャー名さん。違います。ね、曲名も決まってんですよ。曲名はね、一応、
ありのまま。
ルーム100って曲なんですけど、 まあ、要は屋根裏部屋100回と、ボードゲーマーの方ちょっと半分ぐらいしかおられないってことなんですけど、なんかルーム25ってボードゲーマーなんですけど、まあ、それとちょっと欠けてるというかね、ルームマンドリーにとって。で、笹山さんと、まあ、スカイプで話して、まあ、実際ちょっとなんか、ペガさん歌詞書きませんかとか、ちょっと、そういう話もあったんですけど、とてもそんなものはできないと、歌詞なんか。で、それで、まあ、笹山さんと二人でね。
カチャカチャ言ってますよ。笑いながらカチャカチャ言ってますよ。
そうです。私が歌を作りました。ペガです。いや、ペガさん嘘つかないでください。僕歌作ってないですよ。
めっちゃカチャカチャ言ってると思ったら。
ミカルさん広すぎ、ルーム100。そうそうそう。笹山さんがすごい後ろでハマってるんですけど。笑いが。
振られるわ。
いやいや。いや、だからね、その、まあ、まあ、お話しさせていただいて、要はなんか屋根、僕の、要は番組の対する思いとか、というね、そういうのも含めて、もう歌詞も笹山さん書いていただいて、これがですね、ちょっと屋根裏部屋に似合わずというかね、むちゃくちゃかっこいい曲なんですよ。で、本当にかっこいいですよ。もう正直ね、僕は笹山さんにもらってからまた二日ぐらいしか経ってないですけど、再生回数はもう200回を突破したっていう感じになってるんですけど。
予想以上に聞いてるね。
これも、学生時代の時のシングルのレディナビゲーション以来ですよ、ピース。どんだけ繰り返し聞いとんねんって。かけっぱなしみたいな状態ですよ。いや、本当にね、本当にもう、この生放送の聞いてる方はね、ちょっと、まあ、残念なんですけど、まあ、実際そのアップされる放送聞いていただきたいと。で、そしてですね、屋根裏部屋のコアなリスナーの方だったら、さらに楽しめるのはですね、屋根裏部屋の、まあ、いわゆる、まあ、言葉とかね、実際、あるあるっていうかね、歌詞にすごい詰め込まれてるわけですよ。今ちなみにね、画像が浦方さんがルーム25っていうボードゲームが出てますけど、ミカエルさんがさっき広すぎって言ったのは、この、要は25枚のタイルが、部屋があるっていうことなんですよ。がルーム100だったら、どんだけあんねんっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
なんでね、実際、その歌詞を聞きながら、きっと屋根裏部屋のことをいろいろ考えていただくと、結構コアな人は楽しめるんじゃないかなって。もうぜひね、聞いていただきたいなって、まあ、コアな方は すごい楽しめると思う。だからもう、本当にね、もうなんか、屋根裏部屋愛なんかこれちょっと、そのまま笹山さんに聞こえてるので言うのちょっと恥ずかしいんですけど。本当にもうなんか、屋根裏部屋愛と、本当に笹山さん自身もなんかすごい屋根裏部屋、聞いてくれてるんだなって、すごい、歌詞です。私が作り、私弾き、私が歌ってます。ペガです。いや、ペガさんおかしいですよ。ペガさんおかしいですよ、ペガさん。コメント。いや、本当にね。いや、だからこれは、笹山さんが、私が作り、私弾き、私が歌ってます。笹山ですっていう。変化してもらえますか、みたいな。
お前、ペガさんが歌うんです
よ。ペガさん歌わないですよ、ペガさんって。僕歌わないですよ、って
。ペガ。
いやいや、どういう状態ですか、ペガって。そのノリよくわかんないですけど。やっぱ、本当にね、マジでかっこよくて。
いや、確かに、でも、かっこよかった。
あ、そうですね。ワクさん聞いたじゃん。
うん。
いや、だからね、もう最初、ザサイもそうって言われて、最初はなんかどっちだったら、まあ、軽いって言ったらおかしいですけど、ちょっとおめでとう的な感じの短めの曲かなと思って、出てきましたって聞いたら、
取り込みが本気やったね。
マジやん。はい、っていうか、かっこよすぎるなんて、屋根裏部屋。
そう。
いや、本当にね。
すごいなぁ、ミュージシャンって、って思った。
まあそれはちょっと実際聞いてたらあれなんですけど、今回僕フェイバリットっていうのはね、笹山さんなんですけど、まあこんな風にね、裏方もしていただいて、本番前と生配信の曲も作っていただいてて、もう頭上がらない状態なんですけど、まあ、ここまで関係性になる前にですね、僕は初めて笹山さん知ったのが、沢田信也さんですね、狭くて浅い奴らの番組を聞いてですね、笹山さんの曲を聞いて、
全部聞いて
ない。笹山さん知らない時にですね、沢田信也さん、まあ、僕はね、まあ、敬愛する番組の沢田さんですよ。沢田さんが好きなアーティストやったら一回聞いてみようかって。その時には沢田さんは確かパフュームぐらいしか、あんまり聞いてない、そんなに深く聞いてなくて、他全然聞いてなかった僕が、すごいハマったアーティストなんですって番組の中で紹介されてて、どんな人なんやろうと思って僕、聞き始めて、一番最初に、だから笹山さんのパーソナリティとか全然知らない時に、一番最初に、ハマったというか、もう心わしづかみされた曲があるんですけど、まあ、それがだからっていう曲なんですけど、ペガさん、ちょっとだけ歌いますよ、ちょっとだけですよってやめてください。歌わないですよ。 ペガさん。
イリンバオリ状態やな。
だからっていうね、あの曲があるんですけど、これね、これそれでは聞いてください。ペガの、だから、ペガでだからって。いやいや、おかしいですよ。いやいや、おかしいですよ。パチパチって。いやいや、本当はね、だからここであれなんですよ。音楽流す予定やったんですよ。みんなに聞いていただいて。
1。
いやいやいや、ちょっと、これまずいですよ。だって本人目の前で。
パチパチパチ。
本人目の前でですよ。これ40人の方は聞かれてるのに。いやいやいや、笹山さんが OK 出さないと思うな。出さないと思うよ、これ。OK。
OK とか聞こえたけど。
ていうか、アカペラってひどくないですか、アカペラって。いや
確かに。
ちょっとね、マジっすか、マジっすか、これ。
お
なんかどこから流れてた。どっから入るんですか、これ。
確かに。え、この音は流れてるんかな。
これは、でも生演奏、
ない夜などないと、君は、っていう感じの曲です。もうやっとこれにし
よう。うえ
ぇー。一応、ピンチョ迷惑、
あれでも、今さっきのギターは、誰にも聞こえてない。
え、ギター聞こえてないんですか、これ。いや、ギター買った、いや、笹山さんギター弾いてくれてたの、これ。ひどい、ひどい。
アカペラ。
あ、
ペガのアカペラがね。
ギター弾いてくれてはったんで。
え、ギター聞こえなくて僕一人で歌ってるみたいになってるんですか？
そう、そらそうでしょう。皆さんは聞こえてないんですから。
マジっすか？いや、笹山さんギター後ろで弾いてくれてたんですよ。あの、僕のこの、アカペラで、なんですかね、その、そんな曲じゃないですからね。本物聞いてください、本物。本番はあの、本物かけてますから、あの、ポッドキャストでは。
あ、本物になってるんや。
ポッドキャストで本物かってことで、あれ、僕の曲、今の、ね、初めて聞いたとか言うんで、こういった聞いて、あの、あ、なんや、こんな曲かって思ったら、ペガ、本番は赤ペガの後に。
その後に曲が。
あ、使用前、使用後的なね。
ひどい。ひどすぎる。
決定事項らしい。
マジっすか、笹山さん。いや、これ、生き恥じゃないですかね、これ。いや、まあ、あの、本当に、いや、今なんかね、ちょっと、これ、最後まで本当は聞いていただきたくて、ほんで、あの、本番はちょっと、かなりのフルバージョンに近いバージョンかけますので、でね、まあ、あの、ちょっと真面目な話なんですけど、歌詞がすごい僕の中では、もう、ジーンときてですね、映画とかでも、毎回、例えば感動する映画で、同じシーンで泣くっていう映画とかあるじゃないですか。
あるね。
あるでしょ。僕ね、だから聞いてて、ある場所で必ずもうちょっと、
ツーッと一瞬。
そう、ツーッて北斗の剣のね、流れるツーッて、あんな感じの涙がね、出そうになるところがあってですね。まあ、それがね、僕、だから初めて笹山さんのとかそうで、まあ、もう歌すごいええわと思って、ライブに行った時に、やっぱり、その場所で、ちょっと、ツーってなりかけた、ツーってなりかけたとこがあったんですけど、やっぱそのツーってなりかけた時に、他の方、前の方見るとね、もうハンカチで、もうツーどころか、ブワーって涙の話で。
あ、そう。
ライブで。
いや、素晴らしいね。
マジでいいんですよ。やっぱり、もう、まあ、当たり前のことなんですけど、
不動が出てくる。
歌詞に山の不動出てくるあたりで何度に泣きます。山の不動何一応そんな。何ですか山の不動って、そんなないっす。完全な北斗の剣じゃないですか、それ。いや、もうまあね、ペガさんの発言はちょっとスルーした方がいいのかな、これね。ペガさん、おかしいな、これ。い
や、ちなみに、
ペガさん、はい。
その、笹山さんの曲を聴いたことがない人に、一曲おすすめするとしたら何、
うん、だってそれなんですよ。今言ってるだから。要はだからね、僕が、笹山さんのこと全然知らない、パーソナリティも知らない時に、うん、ニュートラルな状態で入って、一番最初にガツンと来た曲なんて、
うん、
いや、だから本当にもう、これ書けてるんで、書けるんで、
うん、
あの、ポッドキャストを聞いていただいて、うん、僕のあの歌とかもちょっととりあえず頭消していただいて、言っていただければ、本当に、あの歌詞でね、一度きりの今をっていう歌詞があるんですけど、まあ、当たり前のことかもしれないですけど、今って本当に一度きりでも戻ってこないっていう、うん、まあ、それがね、やっぱ僕の中では、ずーんといつも来るというか、もう実際こうやってね、100回放送、生配信で、深夜1時も過ぎたところで、ね、1時間押しで始まったの、でも、ね、まあ、40人の方生放送、寝落ちされてることが、方が30人かもしれないですけども、
うんうんうん、
聞いていただいてるじゃないですか。でもね、実際それが聞けないということで、ポッドキャストでしか聞けないよっていう方は、ポッドキャストで、ね、いつかわからないですけど、今聞いてくれてはるじゃないですか。で、その今ってやっぱり一度しかないなっていうのを思うと、やっぱり今を大事にせなあかんなっていうのを、この曲聞くとやっぱしいつもすごい思うっていうか。
よし。
うん。いや、本当にね、もう、なんかあまりね、こうやって語るよりも、本物を聞いていただきたいということで、ちょっと今から一応かけますので。
お、
聞いてください。あの、笹山さんで、アルバムシングル&ダブルから、だから、ルーバージョン、どうぞ。
明けない夜などないと君は言うけれど、朝が来れば夜が来ると僕ら問いかけた。闇の向こう光の果て、誰かが泣く、誰かが笑ってる。見えないものなんていつも聞こえない。いつか生まれ変わってもまた巡り合って抱きしめ合えたらなんてありえない。だから言葉じゃいつも心離れてゆく。吐き出した声に惹かれて心つながってく。生まれて出会って何かを知る、何かを知らない。正しいことなんていつもわからない。いつかそれぞれの夢が確かにそうだって、別々の道へ、そんな未来さ。だけど、だけど、それぞれの今を下手にかたどって、不確かなものをいつも映すよ。朝は別々の今をうまく切り取って、確かなものだけいつも願うよ。遠く離れた場所の今と今を僕らはいつも知らない。だから大丈夫なんていつも言えない。探してばかりの、選んでばかりの、壊してばかりの僕らさ。優しさばかりじゃ、ぬくもりばかりじゃ、何も変わりはしないだろう。だからなくして気づいてばかりさ、また探して気づいてばかりさ。生まれ変わっては繰り返して、間違えては繰り返して、繰り返すほどにまだ途中さ。僕ら今を、今と今と今と今と今を、だから今と今を、なくしてきたものを しまったもの。生まれ変わってもまた巡り合って抱きしめ合えたらなんてありえない、ありえない、それでも生きろ。一度きりの今を、今と今を。
はい、聞いていただいたんですけども、どうですか、りょうさん、聞いていただいて。
よかったです。
あの、生配信では曲がかかってないんだ。適当な発言を、しかも、思いっきりさだまさん聞いてますよ、よ。笑ってますよ。
申し訳ない。
よかったです。はい、
パパ。申し訳ないです。
ベルベルさん、その、だから違いますかね、オーリーが。
いや、感動してますよ、感動。
あ、ハルさん、ハルさん感動。いやいや、最高やこれは、ポッドキャスト聞いてから感動してください。あの、橋川さん、最高やん。ペアリ、ペガリアクション。
ミカエルさん、申し訳ない。
空気の読みっぷりがすげえやん、みんな。
山の人、ツーって、みんな泣いてますよ、ツー。
ミカエルさんも、オフ。いや、誰ですか、山の人、ツ
ー。最高や。
僕との剣のどっかのページ行ってんちゃうのですか。ユリアの子供が、あの、犬抱いてるとか、まあ、そんなんいいね。
ああ。
手が最高やん。いや、まあ、それは、
もう一度生歌が来るとは。
いや、来ないです。もう来ないです。てか、僕の生歌じゃダメなんですよ。だから、もののね、
いや、
いただきたい。聞いていただきたい。
はい。
いや、今のはね、僕はちょっと悪かった。ちょっと意地悪入って。
俺、だからだけ今注文してもんだ。
マジっすか？
うん。
ありがとうございますって。
なんで、あなたが。
なんで、ペガが言
う？あの、いや、ペガがありがとうございますって言う。
なるほど。今、カチャカチャ言ってますんで。
それはこのまま、笹山さんの方に、ね、今、ポチッと。もう一度聞いたら、iTunes なんか、Amazon MP3 で、ちょっと、視聴していただいて、もし気に入っていただいたら購入していただく感じで。
ですね。だから、
その前の偽物はちょっと忘れてください。あれは。あれは、本当にもう消そうかなと思って、
いや、ダメ。
マジっすか？
入ったぞ。
めっちゃ乗っとったよ。最高やん。
いや、曲がね、最高やんなんで、まあ、乗るんですけ
ど、
ね。
あ、そうですよ。あ、そうだ。そう。
笹山さんが。
さすがピ
ア。あのことが多分みんなパチパチされてるの分かんないと思って。笹山さんがですね、笹山さんも屋根裏部屋のために、曲を作ったんだから、まあ、ペガさんも、屋根裏部屋さん、屋根裏部屋のリスナーのために、まあ今の、歌声をですね、ポッドキャストに載
せて、多分一曲
サービスしてくれたら純粋に
流してくるんじゃない？101回目として、ペガのライブとして、はい、
やばいって言いながらもちょっとお時間来ましたよ、言ってる間に、なんか最後はあんな状態ですけど、こんなんでいいんですか、100回なんか、
もっとみんなお気に入りの何かを言うんかなと思っていたんだが。
あ、そのね、だからね、結局、もっと回せればっていう話だったんですけど、時間がだって来てしまったらね、これね、いや、今も結構来てるんですけど、これ編集してやるじゃないですか。ほんで、
確かに。
やっぱり、笹山さんの曲も載せるんで、これもうめっちゃ長くなると、もうビットレート外さんとあかん状態になるでしょ。
ああ、なるほど、なるほど。
それは、
なんか質問タイムが始まってます
よ。できないんで、ね、皆さんからの質問。いや、ちょっと待ってください。あ、だから、とりあえず、番組1回進めさせてもらいますけど、ツイキャスは一応、このまま、5分だけ、まあ、そうしましょうか。もう、ペガさんがそうやって言ってるんで、皆様から質問タイムで5分だけ受け付けますって言ってるんで、まあ、100回記念なんで、もし、量のスリーサイズが聞きたいとか、
ああ、聞きたいね。
あったら、
朝までな。
いや、朝まで、いや、ナビさん、朝までちょっと無理ですよ。朝まで生ペガ TV って書いてます。テレビ。無理です。また、とりあえず、ちょっとだけ、質問タイムということで。
ペガさんって兄弟なんですか？
戦闘員 D さん、ペガさんとメガさんって兄弟なんですか？はい、残念ながらというか、絶対違いますよ、そんな。
二部構成にするんですか？
エニグマさん二部構成にするんですか？いや、しないです。
あ、そう、どう？
長谷川トリさん、同一人物、ペガさんとメガさん。じゃ、違いますよ。
実際ね、
金魚 Z さん、実際屋根裏部屋ありました。これね、あ、いい質問ですね、これね。僕の家には屋根裏部屋ありません。
これ、なかったっけ？
ない。
屋根裏部屋ないです。ベルフェトさん、 ペガさんって何いるんですか？一人です。一人でなんですけど、普段は一人なんですけど、生放送するときだけ二人になるっていう。ペガ、喋ってるペガと、打ち込んでるペガは違ってますね。戦闘員 D さん、何？質問でもないですよ、これ。何って、これ。
どうしてもペガですって言わない。
春救急さん、春さん、4人ともペガです。あ、それなんか、ペガです、ペガです、ペガです、ペガですって最初挨拶しないと。
え？ナベさん。寝落ちスタイル。
りょうさんのお気に入り寝落ちスタイルですか？あ、りょうさん来ましたよ。お気に入りの寝落ちスタイル。
寝落ちスタイルって何すか？何すか？
寝落ちスタイル。どういう寝落ちの仕方がいいですかって。今日でも寝落ちしてないですね。頑張ってますよ、りょうさん。
頑張ってますけども、まあ、やっぱり酔っ払って、そのまま知らぬうちにっていう感じで。
がいいですね。あれがね。
はい。
あのパターンがね。気持ちいいですね。ベルフェルさん、屋根裏部屋で実際に集まるってことあるんですか？いや、だから屋根裏部屋ないんでね。屋根裏部屋、だからこの屋根裏部屋というのはさっき言ったみたいに、ちょっと僕の子供の時の屋根裏部屋がイメージなんですよね。だ実際は僕の家で集まったり、まあ、で、他のメンバーの家に集めることはあるんですけど、残念ながら屋根裏部屋はないんですよね。カオルさん、今日はいびきが聞こえないですね。笑ってますけど。そうですね。今日はもう、ルチさんも、りょうさんも大丈夫、大丈夫ですね。
いびきの音声か、そのまま入れてんの。
ミスター君、ペガさんかっこいいですね。ファンです。何言うんですか質問じゃないし、しかも、ファンじゃないですよ、ミスター君。僕はミスター君のファンですからね。あ、もう、佐藤さん、これ、もう点々が見にくいですよね、これ。ベガに解明されてお気持ちはどうですか？
いや、ベガだし、
ね。シャドルを大きくしなくては。なんでなんですか？もう乗り突っ込み、もうパターンないんでね、あんまり。ベガあんま、実はベガあんま知らないです。ベガ使わないんでね。ベガさん、バックトゥザフューチャーのマーフィースタイルです。わかんないですよ。
あ、これ、ね、寝落ちスタイルだね。
あ、なるほど、寝落ちスタイル。マニアック、バックトゥザフューチャー見てなかったらわかんない。
申し訳ないです。ハマってしまった。
ハスカートリさん、僕だってファンです。いやいや、ミスター君に乗らなくていいですよ。
かわいいね。
金魚 Z さん、ベガはペガの複数系ですか？いやいや、複数系とかまず起こり得ないですからね。僕一人だ。まあ、あるとしたらペガズかなって感じがします。
あるとしたらって何ですかね。
佐藤さん、僕もファンです。ベガです。いや、おかしいでしょ。しかも、あ、ベガですか？ベガとペガ見にくいな、これ。
見にくいな。
しかも、佐藤さんじゃないですか？変わってますよ。ナベさん、さすがです。どれのことになるんだろう。ベルフさん、僕もファンです。ありがとうございます。いやいや、もうみんな、そう言って言ってくれて。ペガさん、質問タイム、あと2分、あと2分ですよ、もう。コメガさん、ペガさんの名前の由来は何で、何ですか？
まともな質問来た。
まともな質問ですね。ちょっと短めに言うと、短めに言わさせてもらうと、
ね、
そうです。まあ、リオさんが今歌ってるペガサスファンタジーってセイントセイヤの曲があるんですけど、あれを、あれなんですかね、外国の番組で歌番組みたいなのがあるじゃないですか、外人さんで。いろんなね、審査員がいる。そこで外国人の男の方がペガサスファンタジーを歌ってたんですけど、とても面白い動画やったんですよ、それが。で、一時期リオとハマっててね、ペガサスファンタジーで歌ってたんですけど、で、その時に単純になんか、オンラインゲームをすることが、あって、うん、初めて名前を登録するときに、りょうさんに全部やってもらってて、で、まあ、僕に、名前なんて、何ってキャラクター入れるって言われたら、何でもいいと、もうとりあえず作ってすぐ、やめるキャラクターやろうから、もうペガサスファンタジーでええわって言って、で、ペガサスファンタジーって名前のキャラクターを作ったんですけど、そのゲームをやたら結構長くハマり出して、もうそれでオンラインの上のみんなはペガサスファンタジーさんっていうのを読みにくいで、ペガさんって呼ぶようになって、まあもうそういうふうに、オンライン上の人はもうペガさんって呼ぶようになったんで、ペガ、まあ、あまり面白くなくて結構長い説明の。
ペガサスファンタジー。
ペガサスファンタジーから来てるってことですね、とりあえず。はい、そうですね。まあ、はい、行きましょうね。あと何人まで、ベガになりますか？なれませんよ。なれませんよ、これ。
ベーガー、セーガーなの
そうそう、長谷川鳥さん。ベーガーって、もうこれセーガー、もうこれ世代がわかりますよね。セーガーですよね。
カオルさんもそう。
ペガさん、僕だってファンです。ペガです。もう何、もうおかしくなりましたね、このペガさんね。完全に自分でファンって言ってますよね。カオルさん、ベーガーって、これもう何のベーガーなんですかね、これは。セントイ D さん、ベガス。あ、これボードゲームの。確かに似てますよね。ちょっと前、ベガスってなんか、川崎さんが言うときちょっと僕反応してしまう。金魚 Z さん、僕もファンです。ありがとうございます。
あ、僕もファンです。はい、
ブームファンです。
ピカリさん、ペガサス竜介、そうそう、ペガサス竜介結果ね。あ、ペガさん、質問タイム終了ですと、終了ですと言われたんで、まあ最後この今書かれてるのまで全部行きましょうか。佐藤さん、最後の一人は、ラスベガスですか？ラスベガス。ちょっとコメント難しいですね、佐藤さん。
ベルフェザさんも。
ベルフェザさん、ペガンテ。いやコメガさん、ペッガッサー星人以外かもしれません。それを思いつく方がすごいじゃない、なんか、ペ
ッガッサー。あ、でも、沢田さんの、
沢田信也さん、100回やってきて、屋根裏部屋の居心地はどうですか？あ、
そうですか。
沢田さん、これはなんかいい感じの質問なんですけど。あー、いいですね。いいし、まあ、100回、まあ、こうやって100回皆さんやっていただいて、やらさせていただきましたけど、今回、まあ、100回とかあんまり考えずに、というか、1回1回、楽しませてもらって、居心地がいいんでね、やっていきたいな、という感じがしますね。だからもう全然、どんどん居心地が良くなっていきますけど、どんどんメンバーが、集まってくれないっていう感じ。
主に俺やな。
そうですね。ワッツさん、頼みますよ。トークしましょうよって。
そうだね。
まあ、なかなか忙しいね。できる時にやっていくっていうか。
この後、ミョエモンさん。
さんいきますか。オーディション番組でフランス人のお兄さんが口を歌ってて、審査員爆笑したやつですが、その通りです。
その通りです。
ペガサスファンタジーってやつですね。ミカヤさん、おぉ、びっくり。これは名前の由来かな？なんかちょっと。
カオルさん、ひどいな。
カオルさん、長老を迎えるあたり、すいません、もう、そう長老ですよね。いや、老眼がちょっと心配かな。いう感じ
です。みんなですね。
あとは薄毛とかね、ちょっと赤回りとかそういう感じですよね。定期的に検査を。
検査？
いや、
受けないといけないという。
そうそう、人間特的なね、いう感じだなって。だから、ね、パワーナイラジオさんでもバリウム発信しましたけど、そういう人間特的な話題をちょっと、
キャレフラフェア
することもあるかもしれないと。
マジか。
質問タイム間に合わなかった。いや、一応まあ、カオルさん、一応、まあ、いらっしゃってるので。ペガさん、でもこういう時に集まる素敵なメンバーです。なんか爽やかなコメントを言いましたね、最後、ペガさん。
ああ、最後に締めましたね。最後にいいやつになる。映画版の
ジャイアン。ペガじゃないな、あれは。
笹山さんです。
絶対ペガじゃない。ペガじゃないな、あれは。
ハルさん、時間のツイキャスはいつですか？一応ね、もうツイキャスは基本的には、向いてないかなっていう。はい。これ嫌われてましたしね、この設定自体で。いや、まあ、各自がね、ひょっとして、りょうさんとか知ったりとか、るちさんするかもしれないですけど、屋根裏部屋ってするっていうのは、基本的にはあんまり考えてないんで、まあ、何か機会、まあ、200回とか、まあ、もしくは、年末とかね、ちょっと忘年会的な時とか、なんかね、ちょっと、
ああ、やりたいね。
ね、や、そういう感じで、みんなと飲みたいなって、みんな喋りたいなっていう感じで、たまにみたいな感じで、じゃないとちょっと厳しいな、精神的に厳しい。
やります。やりますよ。
ペガさん、また機会があれば、ヤニバルツイキャスやりますやります、やります。
もう断言しますから。
なんかペガさんが言ってるって、そうだった
。ペガさんがやってる
んで。いや、もう時間が結構オーバーしますよ、もうこれ、もうそういう時に、こういう時に集まる素敵な目、もう言いましたよ、それ。2回目ですよ、それ。2回言ってます、ペガさん。はい。はい。ということで、締めさせていただきますね。
はい。
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールから、メールフォームから送っていただくか、もしくは、通常のメールで、アルファベット小文字で、ペガヤネウルアットマーク gmail.com、ペガヤネウルアットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のエンディング曲はですね、まあ僕たちも、はい、まあ、続けていきたいと。続けていきたい
と。記念メッセージで締めますってことで。
え？なんだ？ペガさん言ってますね、今。
なんかカチャカチャ言ってるなと思ったら。
ペガさんなんか、そろそろ、メンバーから100回記念メッセージ締めますと。あ、なんかね、裏方さんすごい活躍してますね。
いや、もうなんかプロデューサー並みに動いてくれますね。
まあ一言ずつ、ね、みんなにちょっと、リスナーさんに一言言いましょうか、短めでもいいんで。まあ、りょうさんから。
あ、僕ですか。
あ、りょうさんからって聞いてますよね。ペガさんから指示出てますよ、りょうさんから。りょうさんどうぞ。
こんな時間までありがとうございました。まあ、多分、ペガが、のんべんだらりんと続けますんで、よかったら聞いてください。ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。次、ペガさん、誰からですか？次、ペガさん。誰を言ったいですか？
あ、いやいや、
あ、わー、すみません。わ
っさん。僕ですか？最近、ちょっと仕事が忙しくてですね。
はい。
今まではあんまり参加できへんかったんですけど、逆に仕事でオフィスにいることが多くなったんで、こんな感じで参加できることが増えるかも。
お、なんか大変やけど、
レアキャラがレアじゃなくなる。
大変やけど、屋根裏部屋的にはありがたいです。戦力持ってくると。
なので、よろしくです。
あ、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そしたら、ルッチさんですかね。
グラカツさんからの指示はないですか。
来ましたよ。
あ、来ましたね。そうですね、私もたまにしかちょっと、ね、参加ができなくって、皆さんには、この人誰やという感じでしか聞いていただいてないかと思いますけど、まあ、ペガが、まあ、長いこと続けてくれると思いますんで、まあ、月1、月2ぐらいかな、まあ、楽しみにしていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。
まともコメントだ。
まあ、僕、まあ、僕もいるんですね、やっぱし。いるんでしょうか？いるんですよ。あ、私がペガです。次ペガさんじゃなくて、私がペガです。確かにペガです。ペガさん何って言え。ああ、そうですよ。長谷川鳥さん今、ルーツさんのうどんの話好きですよって。
やおや。
ありがとうございます。
あ、きっちり締めます。
ペガさんきっちり締めます。締めない、締めれないのが僕ですからね。というかね、屋根裏部屋やる前僕たち何を、どういう番組しようかっていうタイトルがね、締まらないレイディオっていう名前だ。すぐ終わりましたけど、それはもうそういう、締めるのはちょっと苦手なんですけど、まあでも、ね、本当にまさかこんな時間まで、この遅い時間までこんなに、ね、生放送でも、方が、聞いていただけるような番組になったっていうのはちょっと、予想だにしてなかったんですね。まあ最初、僕たち、やり始めて、こういう告知とか、ね、全然、ツイッターでもしてなかったりしてたと思うんで、もう最初の頃なんか本当に身内しか聞いてないっていう、再生回数で、やっていくうちに、まあ、トークの方は全然うまくもなく、やっていってるんですけども、本当にまたもう、おそらくは、沢田信也さんとか、冒険の川崎さんとかに取り上げられて、まあ、いろんな人に、まあ、笹山さん、新崎さん、ね、もう、あげればキリがないですけど、聞いていただいて、まあ、どんどん広がって、まあ、僕も想像できない感じに番組が変わっていって、まあもともとそんな風にいろいろ決めてなかったんで、これから100回からまあ、まあやね、今のスタイルっていうのもまた変わっていくかもしれないし、変わらないかもしれないし、ところがあるんですけど、いやまあ、とりあえず一回一回僕たち楽しいんで、まあリサさんもなんかちょっとでも時間、ね、しんどい、仕事しんどい学生で勉強しんどいっていう時に、ちょっとでもまあ、現実逃避できるというかね、なんかこう、ホッとできる瞬間があればいいかなっていうぐらいの目標で、まあ、僕たち自身に楽しいし、できる限り続けていきたいなと。ナブさん泣かせる気があって、そういう気は、まあ、全然ないですけど、いやまあまあ、ちょっと真面目な話になったらそういう感じですね。いや、本当に。いやまあ、だからまあ、ね、いろんなポッドキャスト、本当に星の数ほどあるんでね、その中でこう、巡り合えたっていうかね、聞いていただける方が縁っていうかね、なんかやと思うんで、みんな、山の部分ずーって、今、これからも付き合っていただいて、まあもしね、たまにでも聞いていただいたりとかしてもらえたらいいかなっていうことで、いう感じですね。まあまあちょっと縛らないですけど、もうそういう感じで、締めさせていただきたいと思いますので、まあ今回、ありがとうございます。エンディング曲はですね、まあ、僕が続けていきたいということで、まあ、笹山さんで、アルバム、ハイの水曜日から、キープオンですね、ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes や Amazon MP3 でご購入ができますと、まあ、今すぐポチッとやってもいいですよ、まあ、だからとかもそうですし、キープオン
サイトとしてくれて、
笹山さん彼の CD などオンラインストアリビングオンザレコードで購入できます、オリジナルフルアルバムシャニックサイムです発売中ですし、今回のかける曲の、セカンドアルバムハイの水曜日もよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
忘れて流れ流されてたどり着いた場所憧れはいつの間にか消え失せてしまったけれどそれも悪くはないなんて笑い合えるのかい全て忘れてしまうかい疲れ果てて眠るその一瞬に寂しさは隣にないかい Keep on running stay with me たいどっちなんだろう二人交わしたもの誰のためのもの Keep on running stay with you 夢見てたのは